皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは今なんとですね、早朝の3時半でございます。私もね、さすがに早起きなんですけど、朝方人間なんですけど、だいたいいつも5時ぐらいとか、4時調子よかったら4時に起きる、目覚める時もあるんですけど、まあでもね、先週いっぱいは本当にほぼ毎日夜セッションしてたんで、さすがにやっぱり夜にセッションすると4時には目覚めないですね。私目覚まししてなくて自然起床なんで、体のなんかね、何かのどこかの誰かに聞いたんですけど、全然情報源が確かじゃなくて申し訳ないんですけど、一番目が覚める時が本当に体に十分な睡眠が取れた時で、目覚ましで起きるのは本当に大変なことだみたいな、体にとっては。でそれ聞いて、まあ、どうせ私目覚まししなくても遅刻レベルまで寝ることはほぼないんで、絶対4時か5時に起きるんで、じゃあもう目覚ましとか、そうか、いらない、そもそもいらないのかと思って以来やってないんで、まあ、4時に起きる時もあれば5時に起きる時もあるっていう、体の調子によってね合わせてはいるんですけど、ごめんなさい、ちょっとうるさくて、今ねおにぎり作ってバタバタしてます。今日フライトなんで、息子がちょっと食べれるおにぎりを作って、ラップしたり鮭入れたりっていう、ちょっと拭いたりっていうところでやってます。そうでね、そうフライトで昨日ね、めっちゃ遅く寝たんですよ。昨日すごい楽しい最後のズームをしていて、11時とか何時に寝たかな、でも11時とかでも3時ちょっとぐらいに起きちゃって、まあまあまあ飛行機でぐっすり寝れるから、起きたなら起きるかということで、朝からねちょっと家を開けるので、娘の作り置きみたいなものとか、娘を今回置いていくんですよ。私と息子が先に日本入りして、娘がねやっぱね子育ての先輩のママの皆様が、私の生徒様とかお客様でアメリカでママされてる方、まあ、アメリカじゃなくて日本も一緒なのかな、やっぱ年が上がってくると結構逆に拘束されますね。当たり前のことかもしれないけど、よく皆さんが言ってたこと、こういうことかと思って、娘がほら習い事のリハーサルというか、リサイタルというか、アメリカはこの夏が学年終わりなんで、結構ここで集大成感がすごくて、結構こうさ、今週もう先週もそうですけど、ほぼ出っ放しというか、すごいね、いろんなとこにそう行かされてというか、でまあステージに立つ、今週末にステージ立つんで、昨日もねステージメイクアップして、ステージの服着て5時間ぐらいとか現地で通し稽古みたいなのして。だからそれを、しかもね、夜なんですね。これ普通ですか、アメリカの。夜で、だから、昨日ね、パパと息子、そう、パパが迎えに行ってくれて、でも予定より早く終わったのかな、予定がね、9時終わりとかだったんですけど、8時半とかには終わったのかな。そんな、バタバタな日々を過ごしてるので、そう、娘を置いていくんです。今回娘とパパが一緒に日本入りして、息子と私が先に日本入りするっていう、こう赤ちゃん、娘とか息子が赤ちゃんとかね、保育園時代、幼稚園時代のようにこう連れ回せなくなってきたので、まあ、こうやって徐々に日本に今までみたいに1ヶ月とか2ヶ月いることはちょっと難しくなってくるのかなっていう兆しをね、今回感じます。で、娘もやっぱりそうすると、また帰る時期とかも決まってくる、次にこう帰ってやらなきゃいけないことがあったりするから、そうなのかなと思ってます。で、私昨日感じたことをちょっとね、飛行機乗る前に喋りたいなと思ってて、なんかね、で出会いたい人っていますか。出会いたい人というか、こんな人と一緒に過ごせたらいいな、こんな人がいたらいいなとか、こんなことできたらいいなかもしれないし、自分自身がこんな、なんかこう理想の人間関係とか、こんなことを知ってる人が周りにいたらいいなというか、なんかこんな世界を、自分がこんな世界で生きていきたいなとか、何かしらこう自分の望む今後のことを考えた時に、ちなみに考えますか私はよくやるんですけど、結構やるんですけど、まあ、ほぼ毎朝やってるんですけど、自分がどんな 人たちと生きていきたいか、どんな世界で生きていきたいか、それはすごいこと、すっごいこととか想像しなくていいんで、なんか幸せだねって笑い合える人と生きていきたいなとか、あったかいなって思う人と一緒にいたいなとか、私はやっぱりそっち系がもうすごい興味がある。なんか全然私はこの世界で優秀に生きていきたいとか、問題を解決しながら生きていきたいとか、何かを成し遂げたいとかっていうことよりも、もちろん成し遂げたりしたら嬉しいんだけど、それよりも今一緒に分かち合えるとか、喜び合えるとか、なんか心と心がつながってるというか、そういうことの方がよっぽど喜びを感じるから、まあ、そういうことが思い浮かぶわけですよね。で、例えばそれは夫ともそうで、なんか夫とこの世界で何かを成し遂げたいというようなものを、もちろん必要なもの、子供を育てる上で、例えばこういう金銭的な面でもそうだし、例えば私のね、が毎年日本にこう遊びに行くっていうことが叶えばいいなとか、それ以外にも例えば去年もカンクン行ったりとか、セドナ行ったりとか、そういう旅行もできるだけの、もちろんそういうベースはあればいいなと思うけど、でもそれがあっても夫との心のつながりがなければ逆にいらないぐらいで、逆に心のつながりがあるなら、もしかしたらそれはなくても幸せをと思えるかもしれないというか、それぐらい私にとっては大事なもので、まあ、そういうことを、そういう自分の感覚っていうのが明確になると思うんですよね。自分が本当に幸せだなって思うことって何かなっていうところをいつも自分が知ってるというか、すごく大事なことかなと思ってて、よくというか毎朝それを思い浮かべる、自分の中の照準はどこなのかなってやってるんですけど、まあ、その時に思ってるものってなんかもうすでにある説がやっぱ濃厚なんじゃないかなって思わせてもらうことが昨日の夜もまたあって、なんかもう全部そのつもりでやってきてるんだな。なんかすごくなんかね、ないって思うけどあるってね、これもね世界中でよく言われたけど、本当にそうなんだなって思いました。私は今すごく、まあ、興味を持ってるというか、私がこの半年ぐらいですごく気づかされたことが、何回かスタイフでも話してる、家族とか親子とかっていうのはもう命の連鎖の話 で、今そういうことにすごい興味があるんです。寝ても覚めてもそのこと考えてるとか、本読んだりとか、まあ11年前に足を突っ込んだカウンセリングの時代のね資料を出してきたりとかして、ずっとそのことを思い返してるわけですよね。でも昨日、まあ、ある方たちとズームをしていて、でそういう、話って、今も例えば命の話とか、家族はね命をつないできたものだって聞いた時に、ちょっと、まあ、はって思うと思うんですよ。何の話してるんだろう。でも、まあ、分かんなくて普通というか、あんまりまだ一般化されてないというか、例えば引き寄せの法則とかってこの世界にあるじゃないですか。それもかなり一般化してますよね。なんか思ったら引き寄せる、で、まあ、周波数が一緒になるからみたいなんで、割と、もうかなり一般化されてるかなと思うんですけど、それぐらい同じシステムっていうのが家族間にもあって、例えば引き寄せの法則のように、何か欲しいものを願った時、その周波数が自分から放たれてるから、同じ周波数のものを引き寄せる、同じ周波数のものが来る、そんな当たり前のような仕組みが家族間でも全く同じ仕組みっていうのが、この ルールみたいなものかな、その引き寄せの法則みたいな、まあ、だから家族の法則みたいなものがこの世界にあって、で私もこの10年すっかり忘れてたんですけど、自分がその足を突っ込んだ頃から、なんかすごくここ最近本当に思い起こされることが増えて、まあ、それは外からそういうことがやってきて、自分がそのことを思い出さされて、で思い出して本読んでると同じような事件が周りで起きたりとかして、やっぱそうだったんだと思ったことがあってって言って、で、まあ、夢中になってるんで、夢中になった場合私は喋ってしまうんですけど、ズームとかしてると全然関係ない話したかもしれないんだけど、もう忘れちゃったけど、それでブワーって喋っちゃった時に、 その目の前の人たちが、あ、まあそうでしょうねみたいな、すごいすんなりとね、誰も聞いたことないようなことをすんなり受け入れてくれたんですよ。で、その時に、あ、もうそうか、それも込みでつながってたんだって思って、なんか驚きとか戸惑いとか拒否とかなくて、うん、ちょっと感動しちゃった。なんかでも世界って例えばそうなってるのかなって、本当に出会うべく人って、ね、ヒューマンデザインでいくと戦略と権威に従うと、本当に いるべき場所にいることができて、出会うべく人と出会うことができて、やるべき仕事ができるっていうのがあるんですけど、私はこういうことに関しては徹底的にそれはやっていて、仙骨が反応しないことはしないっていう、もちろんその流されることとか、その仙骨の反応自体は見余ってることもあるけど、やってきた中で、うん、やっぱり私は出会うべく人と出会わせてもらってたのかな、一緒にいるべき人と一緒にいさせてもらってるんだなって、なんかすごく大きな力を感じたというか、まあそれはつまりはまあ自分自身が決めたことだから、自分自身がそれこそね、それを選んだんだけど、でもヒューマンデザインを始めた時もそうだったかなって今思うと、私一番最初に私のクラスに来てくださった一期生の方には本当に感謝していて、今でもね本当に感謝してるんですよ。なんかね、私ねタロットの先生やってたんですよね、その時。なのにね、いきなりヒューマンデザインの話始めたんですよ、この今の命の話みたいな感じで。本当にえっていきなりなんかね、ずっとその話始めちゃって、でみんなを呼び出したりとかしてね聞きたい人集まってくださいとか言って、そうで好きなように鑑定みたいなことして、みんな生年月日教えてくださいみたいに言いまくって、みんな教えてくれて、でみんなの生年月日出してわーとか言って、で好きかって言わせてもらって、まだ知識も浅かったのに、みんなそれをねあっさり受け入れてくれて、あっさり受け入れてくれましたね。なんかちょっと泣けてくるぐらい、ちょっと感謝が今、やそれもでも実はすごかったな。だっていきなりさ、タロットの先生がさ、全然違う話し始めて、大丈夫いける、私だったらちょっと先生みたいな私たちタロット学ぶために皆さん先生のもとに集まってるんですけどみたいななるじゃん。あっさり受け入れてくれて、でクラススタートするとほとんどの全員の方が来てくれて、でみんなあっさり勉強始めてくれて、なんかそんなに受け入れてくれるんだって、今ではやっぱ思うかな。でそれをすごく取り入れて、ね、タロットの鑑定に生かしてくださってる方もいるし、自分のタロットのクラスの生徒さんにヒューマンデザインをお伝えしてくださってる方もいるし、ご自身の生活に生かしてくださってる方もいるし、なんか皆様その本当に、あ、エミリーさんありがとうみたいなスタンスで、だからそれも込みで最初のタロットの頃に出会わせていただいたのかなっていう か、 なんか違和感がなかったっていうか、かそう思うと本当に人と人の出会いとか、今自分がご縁がつながってる方とか、今出会ってる方、今通じ合ってる方、本当の意味でね、でいろんなこれから先のことも込みでね、今出会ってるかもしれなくて、でその今つながってくださってるっていうのはすごいすごい、自分がそれに、まあ、誠実でもあるべきだけど、安心して自分であるべきかなって思わせてもらったかな。やっぱり、そこに安心も何もなかったんですね。もう喋りたくなってしょうがなくなって、もう止まらなかったっていうのが私の場合だったらあったんだけど、でもやっぱどこかで安心してたのかな。だからもう伝えたかったし、で絶対これいいって思ったから、でもそれってすごい今思うとありがたいことだったなって。だからなんか
ぱり今目の前にいる人が大事 で、その人たちは私たちの思い描く未来、さっき言ってたこんな風に生きていきたいなとか、こんな風な私でやっていきたいな、例えばこんな仕事したいなかもしれないし、こんな人生を送りたいなとか、そういうこと、そういう私たちの未来も込みで今一緒にいるかもしれなくて、なんかそういうスタンスでありたいな。でなんかさ、例えば YouTuber のヒカルとかもお兄ちゃんと一緒に仕事してるじゃないですか。で川村真紀子さん、私のプロジェクターの研究をの対象である川村真紀子さんも妹さんと一緒に仕事はしてないけど、めちゃくちゃあそこコネクションしてるじゃないですか。だからそれでいくと一番原点の兄弟ってやっぱりそうで、兄弟ですから、兄弟ってね、兄弟いる方はご存知だと思うんですけど、血みどろの戦いすることもあるんですよ。骨肉の争いとか言うじゃないですか。兄弟の争いが一番怖いんですよね。もう縁切っちゃう兄弟とかいっぱいいるぐらい でうちも少なからず3姉妹で殴り合ったこともあるし、はい、私ね、トルネードキックみたいなことしたこともあるの、妹に。今思うとそれぐらいさ、ほんと血みどろの争いになることはもっとしょうもないことですよ。多分ね、私のメイク道具勝手に使ったでしょみたいなしょうもない話で、なんかそういう血みどろの争いにもなるんだけど、でもその生活を一緒にするって決めて一緒に生まれたって、やっぱりこれから先の未来も込みで生まれたのかなっていうのも、この年になってくると最近すごいそういうことも思う。やっぱなんで私には2人妹がいるのかな、なんで子たちと家族になったの、家族として一緒に生まれようって、このお父さんとお母さんのもとに私生まれるって決めたんだけど一緒に生まれないみたいな、なんかじゃあ私たちもそうしよっかな、今世これやってみっかみたいな。でその時にはもう私たちはこういう未来も込みで一緒に生まれたのかなって、なんか最近もそういうこともよく思ったりとか、から今目の前にいる人、今つながってる人ってすごく大事なんじゃないかなって、で私たちが知らないだけで、今一緒にいる人は私たちの未来も込みで、それももう見えてる前提で一緒にいてくれる可能性はものすごい高いと思います。だって私知らなかったもん、その命の話とか、その家族間の話を昨日した時に2人がいろんなシェアを私にしてくださって、それ知らなかったんですよね。そこまでそういうことにこう意識を向けてる人だって、だからこんなあっさり受け入れてくれたんだって思って、でもそうだから知らないんだよね、潜在意識ではね、私たちは。でも潜在意識では多分そういうことも全部お互い分かってて、だからそういうの込みで一緒にいて、それってすごく美しいことだなって思ったし、じゃあどうあるべきかって、やっぱどれぐらい自分がそこに誠実に、やっぱり自分の好きなことに誠実であるべきだし、自分のやりたいことに誠実であるべきなんですよ。じゃないと正しい人と出会えないって。で今いる人が正しくない場合は離れていくから、それはそれでいいんですよ。正しいっていうのはラウルフの言う自分にとって正しいですね。自分が本当にやりたいことをやってる場合、やっぱり出会うべく人と、今世この設計図同士が出会うべく人と出会えて、自分が本当に設計図に誠実である場合、自分に誠実である場合、いるべき場所にいることができて、正しい仕事をすることができる、それをね、心に強く思いましたので残させていただきました。ということで今から、最後の部屋の掃除をして、子供たちを起こして、一悶着して車に乗って、ロサンゼルス空港に行きたいなと思います。7月は日本で、東京でヒューマンデザインのクラスを受けてくださった方、今年はね、去年はね、ヒューマンデザインのセッションを受けてくださった方ともお会いできたんです。今年はね、ヒューマンデザインのクラス、ちょっと人数がありがたいことに多くなってきたので、ヒューマンデザインのクラスを受けてるクラス受講者の方限定になってしまったんですが、東京で皆様とお会いできるのを楽しみにしてます。では素敵な一日を、バイバイ。